それでは斉藤理事長にお話を伺っていきたいと思います。お話に入る前に、斉藤理事長も現在、店舗を構えていらっしゃるということですが、ご商売の方はもうどれぐらいの年代になるんでしょうか。
もう自分が大学卒業してすぐからもずっと自分は働いてるんですけど、それはもともと米屋さんだったんですね。で、今から37、8年前にセブンイレブンに変え、場所は違うんですけど、違うところでセブンイレブンを始めて、今も現在ずっとやってます。だからまあ全国に300店ぐらいしかオープンしてない頃にオープンしてるんですよ。
はい、本当に鵠沼海岸の駅前ということでね、観光地でもあるわけなんですけれども、そうするとお父様の代から、
いや違う、自分が始めたんです、はい、
スタートしたというところですね。さあ、商店を構えているというところで、商店街の魅力もたくさん感じながら日々過ごしていらっしゃると思うんですが、現在は藤沢市商店会連合会の理事長でもあるということで、まずこの藤沢市商店会連合会について伺っていきたいと思いますが、連合会の設立というのはどのぐらい前になるんでしょうか。
最初のスタートは昭和25年1950年というふうに聞いております。
はい、これ戦後間もない頃ということです ね。
自分が2歳の時ですもんね。
ですか。その当時の、会員数などは数値としても上がってますか。
はいはい、7商店街会員数700余りって書いてありますね。700ちょっとってことでしょうね。はい、
これはあくまでも商店会の連合会に加盟していた商店会数ということなので、実際にはもう歴史の長い商店街も過去にはあってるということですね。
あると思います。当然藤沢の北口とか、はい、片瀬なんかはあったと思います。それと本町の辺なんかは当然あると思いますしね。はい、まあ、湘南台とか善業とかはなかなかないと思いますけど、その頃はね、長後なんかだって絶対ありますしね。はい、
そうですね。
はい、
その中で地域を支えてきた商店会なんですけれども、現在の連合会として登録の商店会数はどのぐらいになるんでしょうか。
現在は40商店会で、はい、店舗数が2223店舗ですね。加盟店がですね。
はい、商店会数としてはここ数年で増減もあるんですか。
平成23年ぐらいまではずっと少なかったんですけど、平成24年にテラスモールさんのあのテナントさんが全部入ってくれて2290店舗になってまで増えました。それからやっぱり少しずつ減って、現在平成28年2月現在では2223店舗です。はい、
2000件を超える店舗数を抱えているということで、皆様もきっと行きつけのお店などもたくさんあるのかと思いますけれども、この連合会の中で行っている事業というのもあるんでしょうか。
まあ、いろいろ防犯パトロールとか、交通維持を励ます募金、アイヌア募金とか、万引き防止活動とか、有害薬物の禁止運動とか、暴力追放とか、いろいろそういうののパトロールと、いろんなそういうのに社会関係で、福祉関係でもいっぱいそういうのに参加するような機会はございますね、商連としては。
はい、すべて商売につながることがもっと出てくるのかなと思いましたが、意外と地域貢献なんですね。
そうですね、まあ、ある意味では本当の当て職っぽい部分もありますけど、繁華街とか暴力通報なんていうのは商店街駅周辺なんか、特に藤沢駅周辺とか、そういうとこは特に、まあ、無関係じゃなくてかなり関係あると思います、はい、客引きとかそういうのの、
そうすると他の団体との連携というのもとても力を加えている部分になるんでしょうかね。
まあそういうふうにしていかないと、商店街だけじゃ何もできないし、まあ、商店街のある力も少しは世間にお役に立てれば、まあ、街路灯を一つ取っても、はい、町内会の街路灯は暗いですけど、やっぱり商店街の街路灯は、まあ、市の補助金ももちろんいただいて、商店街の自分たちのお金も出し合って、 ある程度立派なものを作ったりしてやっております。はい、
まあ、そして現在は斉藤さんは理事長という役職ですが、副理事長が4名いらっしゃるということなんですが、定期的に行っているこの理事会の中では、例えばどういう話し合いが進められるものなんですか。
正副理事長会議でだいたいこういうことをやろうって言ったのを理事会にかけてっていう形ですね。はい、でも去年あたりですと、やっぱりプレミアム消費券絡みで、あれは実行委員会作ってるんですけど、そういうのに結構時間といろんな作業に追われる ことが多くなっちゃった感じですね。だから意外と独自性を出すとかっていうのは去年一昨年もまあそういう感じっぽいんですね。抽選会をやって数字で当たるやつとかそういうのをやってますんで、そういうのがこの2年ぐらい特にそういうのが続いてますね。はい、
まあ、でも藤沢市全体を挙げて頑張ってきた事業でもあるわけですけれども、まあ、でもあの制服の理事長さんもそれぞれ構えている商店街の地域的なところでも出てくる課題とかも違うと思うんですけど、
まあ、全然違うと思いますよね。場所によっては何とも言えないくらいいろいろ問題は種々雑多だと思うんですよね。で、まあ、本当に元気なのはやっぱり江ノ島の本当の周辺、島の中と、あの辺は本当に、まあ、どんどんお客、観光協会さん含めてあそこは右肩上がりっていう感じですけど、あとは意外と駅のそばとはいえやっぱり富士山にしろ追悼にしろその周りの商店街はやっぱりどうしても厳しくなっちゃうし、でも 私どもみたいに住宅街の商店街もどうしても外へ買い物に行けちゃうじゃないですか。特に福山あたりも人口がまだ増えてますから、うちの方で言ってもね、そういう人は若い人は少しでも、まあ、価格志向もあるでしょうし、お金持ちの人はより高級なとこっていうのもあるでしょうし、そういうので意外と外へ買い物に行かれちゃうケースはどこの商店街でもそういうので流出しちゃってるんじゃないですかね。はい、
まあ、でも商店街ならではの魅力というのをね、地域の皆様にはどんどんと発信していただきたいと思うんですけれども、まあ、例えばこの連合会全体にあたっていろいろな会員さん同士の交流などもあるかと思うんですが、こういう部分ではどんな事業が考えられますか？
全体的っていうなるとなかなか難しいですよね。本当にさっきの言ったみんなで募金を集めてるのは、アイヌア募金なんかは全商店街から一応集めたり、集めてます。それぞれ何かイベントやった時のお金とかそういうのを集めてますけど、全体的っていうとなかなかないですよね。はい、
相当規模が大きくなるので連合会全体で同じことっていうとかなり難しい、
まあ、なかなか共同歩調が取れにくい部分もありますしね。はい、
そうですね。はい、じゃあまた何か一丸となってね、力を貸していただきたい機会がありましたら会員さんに呼びかけて実現していただきたいと思っております。そして、まあ、ご本人もご商売をされている斉藤理事長なんですが、今後のこの商店会連合会としての展望や予定などがありましたら教えていただけますか？
まあ、こういう言い方してはまずいんですけど、ほっぽっといたらもうどんどん衰退するのが、まあ、多分商店街、日本全国的にそうだと思うんですよね。で、特に田舎なんか、地方の田舎なんかもう買い物行けないとかそういう風になっちゃうじゃないですか。まあ、そういうことがないように少しでもこうまめに地域の組織と連携しながらいろんなことができるような体制づくりを簡単なことからやっていかないと、どうしても存在理由がなくなっていっちゃうような気がしてなりませんね。はい、はい、
斉藤さんご自身がそこをセーブするにあたって何か工夫してる点とかアイデアを出してる点というのは、
まあ、自分のところはたまたまね、センターとかいろいろな社協とかいろんな組織と自治連含めて皆さんと結構うまくいってるんで、まあ子育て支援の時にはうちの夜祭りでこう用意した駄菓子みたいのをいっぱい買って、それが余ったのそういうのに使ってくださいって、そういうのとかいろいろそういう点ではね、うちの方は比較的うちの商店街だけを考えれば結構うまくいってるんですけど、まあ、全体的にはどうかっていうのは細かいところまで把握できてないんですよね。それぞれ個性を持っていろんなイベントとかいろんな企画はやって、その地域らしいことっていうのはいっぱいやってることは分かってるんですけど、まあ本当地域全体でこう取り組めるかっていうとなかなかそう難しい部分はまだあるんで、そういうところをもっと密接な関係を構築していくことも必要かなとは思いますけどね。はい、はい、
じゃあぜひね、あの関係者で意見を出し合って、これからも地域全体がね活性化につなげるような商店街運営をしていっていただきたいと思います。初日はまず藤沢市商店街連合会の概要についてお話を伺いました。斉藤理事長、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。